の主イエス・キリストの皆を褒めたたえます。イエス様はよみがえられました。アーメン。ハレルヤ。感謝します。それでは喜びを持って今日の箇所の修法をお読みいたします。ルカの福音書24章1節から12節、ルカの福音書24章1節から12節をお読みいたします。週の初めの日の明け方早く、女たちは準備しておいた香料を持って墓に着いた。見ると石が墓から脇に転がしてあった。入ってみると主イエスの体はなかった。そのため女たちが途方に暮れていると、見よ、まばゆいばかりの衣を着た二人の人が女たちの近くに来た。恐ろしくなって地面に顔を伏せていると、その人たちはこう言った。あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですか？ここにはおられません。よみがえられたのです。まだガリラヤにおられた頃、お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人らの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえらなければならないと言われたでしょう。女たちはイエスの御言葉を思い出した。そして墓から戻って十一弟子とその他の人たち全部に一部始終を報告した。この女たちはマグダラのマリアとヨハンナとヤコブの母マリアと出会った。彼女たちと一緒にいた他の女たちもこのことを使徒たちに話した。ところが使徒たちにはこの話はたわごとと思われたので、彼らは女たちを信用しなかった。しかしペテロは立ち上がると走って墓へ行き、かがんで覗き込んだところ、雨布だけがあった。それでこの出来事に驚いて家に帰った。アーメン。ある方がこのようなことを言っています。シエスの復活はどうしてもっとドラマチックになされなかったのだろうか。女性たちが墓を訪れ、シエスの体に香料を塗っているまさにその時に、死からよみがえりむっくりと起き上がれば、女性たちはその復活をまざまざと目撃したものとして、もっと大きく用いられたのではないか。シエスの復活を信じる人々がもっと多く起こされたのではないか。確かにそうかもしれません。しかし聖書が伝えているように、実際にはそうならなかったのです。シエスの復活の出来事、それは女性たちが空っぽの墓を目撃するところから始まったのです。ではなぜ神様はそのようにされたのでしょうか。そのことを共に考えつつ、一節ずつさらに見ていきたいと思います。まず最初に、途方に暮れた女性たちについて。一節をもう一度お読みします。週の初めの日の明け方早く、 女たちは準備しておいた香料を持って墓に着いた。ユダヤ人にとっての安息日は金曜日の夕方午後6時から始まり、その24時間後土曜日の午後6時に終わります。10節に名前が書かれている女性たちは、主イエスや弟子たちの食事を作ったり、また汚れた服を洗濯したり、そのように身の回りの世話をしていました。その彼女たちにとって墓に葬られた主イエスの体に香料を塗って、きちんとその葬りを整えるということは、自分たちがなすべき大切なことであったのです。彼女たちは安息日が明ければすぐにでも墓に行きたい気持ちになっていましたが、まあ夜が明けるのを待って日曜日の朝に行動を開始したのです。ところが2節、墓についてみると、入り口を塞いでいた大きな石は脇に転がされてありました。3節、おかしいなと不審に思いながら中に入ってみると、なんとそこに納められているはずの主イエスの体が見当たらないではありませんか。どこへ行ってしまったんだろう。誰かが盗んだに違いない。ああ、一体どうすればいいのか。そのようにせっかく持ってきた香料を塗るべきその人を失い、ただ天布だけが残されている墓の中で、4節前半、彼女たちは困惑し途方に暮れたのです。次に御使いが告げた言葉について見ていきましょう。すると4節後半、まばゆいばかりの衣を着た2人の人が女たちの近くに来た。いつの間にか見知らぬ2人の人がそばに立っていました。そしてその着ている衣はもう直視できないほどのまぶしい輝きを放っていたのです。マタイやヨハネの福音書によれば、それは御使いであり、マタイはその顔は稲妻のように輝き、その衣は雪のように白かったと描写しています。5節、恐ろしさのあまり思わずひれ伏して顔を地面につけ隠している彼女たちに、その二人の御使いは言いました。五節後半六節、あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですか。ここにはおられません。よみがえられたのです。イエスは今生きているのにどうして死んでしまったとするのか。ここは死人のための場所であって、生きておられる方がいるはずがない。イエスは確かに死からよみがえられ、ここから出て行かれたのだ。そのように御使いたちは告げたのです。 また彼らはこのようにも言いました。6節7節。まだガリラヤにおられた頃、お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人らの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえらなければならないと言われたでしょう。そしてそのように告げられた時、かつて語られたその主イエスのお言葉が女性たちのうちにはっきりとよみがえったのです。八節に、女たちはイエスの御言葉を思い出したとある通りです。さてここで思い出したとありますが、それは記憶をたどって、ああそういえばなんかそんなことがあった言われたと、単に過去のことを思い起こすという意味ではありません。それはかつて語られた主イエスの言葉が今自分が置かれているこの状況の中で、アーメン、その通りだ、その言葉は本当だ、確かに現実のものとなっていると思い当たることなのです。霊において納得するということです。その言葉が真実なものであると心の底から認めることです。彼女たちにとってそれまでは意味がよくわからなかった主イエスの言葉が、その瞬間にもう圧倒的な現実感、リアリティを持って彼女たちに迫ってきたのです。そしてイエス様は本当によみがえられたのだ、そのように御使いが告げたことを疑いなく信じ受け止めることができたのです。続く9節には、女性たちが墓から戻って11弟子とその他の人たち全部に一部始終を報告したとありますが、それは行ってみたら墓が空っぽでした。そこで御使いに会ってシュエスがよみがえられたと言われましたという単なるその出来事、事柄の報告ではありませんでした。彼女たちは、ねえねえ聞いて、本当にイエス様はよみがえられたのよ、イエス様のお言葉は本当だったのよ、イエス様は確かに死からよみがえられたのよ、そのように喜びにあふれてもう興奮して語ったに違いありません。そしてそのことを聞いている弟子たちにも信じてほしい、イエス様のご復活を一緒に喜びたい、そのような思いを持ってもう熱く語ったに違いないのです。ところが3番目に移ります。ところがその報告を聞いた11人の使徒やその他の弟子たちは、女性たちの言うそのことをちっとも信じようとはしませんでした。 11節には人たちにはこの話はたわごとと思われたとあります。彼らにとってその話は愚かなこと、馬鹿げたこととしか思えなかったのです。しかしペテロは12節、立ち上がると走って墓へ行きました。おそらく彼の性格からしてシエスの体がなかった、墓の中になかったという女性たちの報告を聞いて、この自分の目で確かめなければ気が済まないということで出かけていったのでしょう。そして空っぽの墓を彼も実際に見て、ペテロは驚きました。喜んだのではなくて驚きました。そしてその後の行動はといえば、聖書は家に帰ったと記しているだけです。結局ペテロも女性たちの報告を聞いても、ああそうか、あのイエス様のお言葉は確かに実現したんだ、イエス様は本当によみがえられたんだと、そのように思い至ることがなかったのです。思い出すという行為が主イエスの復活を信じることへと残念ながらつながっていかなかったのです。さてこの主イエスの復活の出来事はマタイ・マルコ・ルカ・ヨハネ4つの福音書すべてに書かれていますが、いずれもその復活を最初に知ったのは女性たちであったと証言しています。ペテロやヨハネやヤコブといった男性の人たちではなく、当時男性より地位の低かった、いや差別されていた女性たちが空っぽの墓の最初の目撃者となったのです。つまりそれが神様の御心であったのです。ではなぜ人たちではなかったのでしょうか。そしてそのことは何を意味するのでしょうか。それは女性たちの証言を人たちが信じるようにと主がチャレンジされたからではないでしょうか。二人の御使いは女性たちに言いました。まだガリラヤにおられた頃お話になったことを思い出しなさい、人の子は必ず罪人らの手に引き渡され十字架につけられ三日目によみがえらなければならないと言われたでしょう。それはシエスが弟子たちに対して話されたことなのです。女性たちは家事をしながら弟子たちの後ろでその言葉をそっと耳にしていたのです。あるいはそのことを弟子たちから聞かされていたのです。女性たちが報告したことは荒唐無稽前代未聞のことではなく、主イエスご自身が弟子たちに確かに語っていたことだったのです。 弟子たちがその話を聞いてもたわごととして相手にしなかったのは、すなわち主の言葉をたわごととして否定したということなのです。イエス様はよみがえられた、その女性たちの報告を聞いても信じなかった使徒弟子たち、そんな彼らが象徴的に表しているのは、論理的に説明できないことは受け入れない、信じようとしない、男性中心の社会、科学万能主義、人間中心の価値観です。そしてともすれば、私たちもまたそのような考えに影響され、主イエスの復活、癒しなどのさまざまな奇跡、神の約束の言葉を純粋に信じようとしない、そんな固くなな不信仰な態度を取ってしまうのです。使徒たちに対する主のチャレンジは、今ここにいる私たちに対してもなされています。それはこの聖書の言葉がすべて真実であると信じるのか、神からのものだと受け止めるのか、そのようなチャレンジです。言うまでもなく、神の言葉はすべて真実です。その約束は必ず成就するのです。その通りになるのです。二人の見つかりは女性たちに言いました。まだガリラヤにおられた頃、お話になったことを思い出しなさい。彼女たちにとって、また弟子たちにとって、そして私たちにとって、思い出すべきは主が語られた一つ一つの言葉なのです。私たちには今この聖書が神の言葉として与えられています。メシアの預言と、そのメシアによって成就された立法からなる旧約聖書、またキリストの歩みと言葉が記されている福音書、そして主イエスの使徒たちによって書かれた書簡などがこの中に収められています。そしてこの聖書は、イエス・キリストが私たちを愛し、私たちの身代わりとなって十字架にかかり、そして三日目に墓からよみがえられた方であることを語っているのです。またキリストを信じる者は誰でも罪許され、永遠の命をいただく者とされるということを語っているのです。さらに主は世の終わりまでも私たちと共におられ、やがて再びこの地に来られ、新しい天と新しい地を打ち立てられる方であることを語っているのです。墓の中で困惑し途方に暮れていた女性たちが主イエスの言葉を思い出したとき、御言葉の、イエス様のお言葉の通りだ、イエス様は 確かによみがえられたと信じることができたように、私たちも途方に暮れるような状況に置かれたとしても御言葉を思い出すなら、神の約束を受け取り直すなら、恐れと惑いの雲は消え去るのです。死に打ち勝ち、よみがえられたキリストを信じて、今のこの試練や困難の向こうにある勝利と祝福を待ち望むものとされるのです。今聖書日課を皆さんと共に毎日読んでいますが、今日のこのイースターに向けて金曜土曜の2日間、ヨハネの福音書の御言葉から改めて教えられました。それはキリストの十字架と復活の出来事は、私たちが罪から救われ元の良い状態へと回復されるための神様の壮大な救いのご計画の実現であるということです。またそれは預言者によって、多くの預言者によってあらかじめ告げられており、その言葉の通りことごとく成就したということです。そしてそれはまさに主イエスが、復活された主イエスが不信仰な弟子たちに対して教えようとされたことであったのです。今日の箇所のその後の部分、ルカの福音書24章13節からは、二人の弟子がエルサレムからエマオという村へ行く途中に復活の主イエスと出会い、話しながら一緒に歩いていったという記事が書かれています。その時二人の弟子の目は遮られていて、主イエスであることが分かりませんでした。彼らは女性たちが空っぽの墓を見たこと、そして御使いからイエスは生きていると告げられたことをまるで不可解な出来事であるかのように主イエスに話したのです。すると主イエスは彼らにこう言われました。24章25節から27節。ああ、愚かな人たち、預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い者たち、人たち。キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか。それからイエスはモーセおよびすべての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。さらにその後シエスは11人の人たちの前に姿を現し、こう言われたのです。24章の44節。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私についてモーセの律法と預言者と詩編とに書いてあることは必ず全部成就するということでした。主は すでに語られているのです。神のご計画と御心は明らかなのです。そしてそれは聖書のこの御言葉として記され、私たちに与えられているのです。愚かな人たち、心の鈍い人たちと言われないように、私たちはその神の言葉に絶えず心を止め、御言葉に立って歩むことが求められているのです。そして御言葉の真理を悟るために、聖霊様によって霊の耳、霊の目、心を開いていただくことが必要なのです。ルカの福音書9章22節、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ、殺され、そして三日目によみがえらねばならないのです。イエス様はそう言われました。ねばならないのですという強い表現が心に留まります。そして言語を見ますと、それは必要であるという意味の言葉であり、その言葉はこの文章全体にかかっているのです。つまりその主イエスの言葉は、人の子は必ず多くの苦しみを受けなければならず、長老、祭司長、律法学者たちに必ず捨てられ、殺されなければならず、そして三日目に必ずよみがえらなければならないのです。それがどうしても必要なのですという意味なのです。ではそれは何のために、なぜ必要なのでしょうか。それは取りも直さず、私たち一人一人が救われるためです。この醜い罪が許されるためです。私たちがこの地上の生涯を終えた後も、神と共に天の御国で永遠に生きるものとなるためなのです。まさにそのためにキリストは十字架にかかって死なれ、三日目に葬られた墓からよみがえられたのです。その御言葉は確かに成就され、キリストは死と悪魔に勝利されたのです。私たちはそのキリストを信じます。キリストがよみがえられたことを信じます。キリストが共におられることを信じます。キリストが再び来られることを信じます。キリストが勝利者であり、王の王、主の主であることを信じます。アーメン。それはすべて神が私たちに与えられたこの聖書に、御言葉に書かれていることだからです。それは必ず成就することだからです。それは決してたわごとではないのです。馬鹿らしい話ではないのです。すべての人が心に留めるべき真実な神の言葉なのです。だから私たちはどんな困難の中にあっても、決して途方に暮れる必要などないのです。日々この御言葉をしっかりと き直し、受け取り直し、あの女性たちのように喜びを持って、もう興奮して、キリストのご復活を、素晴らしい救いの御業を人々に伝えていきたい、共に分かち合っていきたいと心から願います。アメン。しばらく黙想の時を持ちましょう。このイースターの特別な朝に、主ご自身が私たちに語ってくださったそのメッセージに思いを向けていきたいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。私たちのこの罪のあがない、救いを成し遂げてくださり、墓からよみがえられたイエス様、あなたの皆を心から褒めたたえます。すべての栄光がイエス様あなたにありますように。イエス様あなたの皆がさらに高く高く掲げられますように。王の主の主として、全地の者があなたを潮神ひれ伏し、王あなたを礼拝する民とされますように。ハレルヤ。主あなたは今も生きておられます。私たちと共におられます。世の終わりまでも私たちと共にあって導いてくださいますから、心から感謝します。主よ、あなたが共におられるので私たちは恐れません。途方に暮れることはありません。ただただあなたに信頼し、あなたについていきます。あなたの御言葉を思い起こして、主よ、そのあなたの御言葉に行うものとなりますから、おう主よ、私たちはそのあなたの勝利に預かるものとされますから、心から感謝します。ハレルヤ。この特別なイースターの朝、おお、私たちを御言葉を持って励ましてくださり、心から感謝します。ハレルヤ、ハレルヤ。どうか主よ、すべての作られたものがそのあなたを救い主として知ることができるように、信じることができるように、そして永遠の命を受け取ることができますように。おお、どうか私たちを用いてください。この教会を、群れを用いてください。ハレルヤ、ハレルヤ。私たちは信じます。出ていきます。伝えていきます。今も生きておられるイエス様、あなたの素晴らしさをお明かししていきます。感謝を持って、興奮して、喜びを持って伝えていきます。どうかその一人一人を主よ油注いで用いてください。今日の御言葉を感謝して、すべての栄光をあなたにお返しして、イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。